祖母も私にとって苦手であったのだ。村の芝居小屋の舞台開きに、東京の寂三郎一座というのがかかったとき、私はその興行中、一日も欠かさず見物に行った。その小屋は私の父が建てたのだから、私はいつでもただでいい席に座れたのである。学校から帰るとすぐ、私は柔らかい着物と着替え、端に小さい鉛筆を結びつけた細い銀鎖を帯に吊り下げて芝居小屋へ走った。生まれて初めて歌舞伎というものを知ったのであるし、私は興奮して狂言を見ている間も幾度となく涙を流した。その興行が済んでから、私は弟や親類の子らを集めて一座を作り、自分で芝居をやってみせた。私は前からこんな催し物が好きで、下男や女中たちを集めては、昔話を聞かせたり、言動や活動写真を写して見せたりしたものである。その時には、山中鹿之助と鳩の家とカッポレと三つの狂言を並べた。山中鹿之助が、谷川の岸のある茶店で、早川鮎之助という家来を得るくだりをある少年雑誌から抜き取って、それを私が脚色した。拙者は山中鹿之助と申す者であるが、という長い言葉を歌舞伎の七五調に直すのに苦心をした。鳩の家は、私が何遍繰り返して読んでも、必ず涙の出た長編小説で、その中でもことに哀れなところを二幕に仕上げたものであった。カッポレは、寂三郎一座がおしまいの幕の時、いつも楽屋総出でそれを踊ったものだから、私もそれを踊ることにしたのである。五六日稽古して、いよいよその日、文庫蔵の前の広い廊下を舞台にして、小さい引き幕などをこしらえた。昼のうちからそんな準備をしていたのだが、その引き幕の針金に祖母が顎を引っ掛けてしまった。祖母は、この針金で私を殺すつもりか、河原乞食の真似草はやめろと言って、私たちを罵った。それでも、その晩はやはり下男や女中たちを十人ほど集めて、その芝居をやってみせたが、祖母の言葉を考えると、私の胸は重く塞がった。私は山中鹿之助や鳩の家の男の子の役を務め、カッポレも踊ったけれど、少しも気乗りがせず、たまらなく寂しかった。その後も、私は時々牛盗人や皿屋敷や春徳丸などの芝居をやったが、祖母はその都度、苦々しげにしていた。私は祖母を好いてはいなかったが、私の眠られない夜には祖母をありがたく思うことがあった。私は小学三四年頃から不眠症にかかっていて、夜の二時になっても三時になっても眠れないで、よく寝床の中で泣いた。寝る前に砂糖を舐めればいいとか、時計のカチカチを数えろとか、水で両足を冷やせとか、ネムの木の葉を枕の下に敷いて寝るといいとか、様々の眠る工夫をうちの人たちから教えられたが、あまり効き目がなかったようである。私は苦労症であって、いろんなことをほじくり返して気にするものだから、なおのこと眠れなかったのであろう。父の鼻眼鏡をこっそりいじくって、ポキッとそのガラスを割ってしまった時には、幾夜も続けて寝苦しい思いをした。一軒置いて隣の小物屋では、書物類もわずかに売っていて、ある日私は、そこで婦人雑誌の口絵などを見ていたが、そのうちの一枚で、黄色い人魚の水彩画が欲しくてならず、盗もうと考えて、静かに雑誌から切り離していたら、 そこの若主人に、おさこ、おさこと見とがめられ、その雑誌を音高く店の畳に投げつけて、家まで飛んで走ってきたことがあったけれど、そういうやり損ないも、また私をひどく眠らせなかった。私はまた、寝床の中で火事の恐怖に理由なく苦しめられた。この家が焼けたらと思うと、眠るどころではなかったのである。いつかの夜、私が寝しなに川屋へ行ったら、その川屋と廊下一つ隔てた真っ暗い帳場の部屋で、書生が一人して活動写真を写していた。白熊の氷の崖から海へ飛び込む有様が、部屋の襖へマッチ箱ほどの大きさでちらちら写っていたのである。私はそれを覗いてみて、書生のそういう心持ちがたまらなく悲しく思われた。床についてからも、その活動写真のことを考えると胸がドキドキしてならぬのだ。書生の身の上を思ったり、またその映写機のフィルムから発火して火事になったらどうしようと、そのことが心配で心配で、その夜は明け方近くになるまでまどろむことができなかったのである。祖母をありがたく思うのはこんな夜であった。まず、晩の八時ごろ、女中が私を寝かしてくれて、私の眠るまではその女中も私のそばに横ながらついていなければならなかったのだが、私は女中を気の毒に思い、床に着くとすぐ眠ったふりをするのである。女中がこっそり私の床から抜け出るのを覚えつつ、私は睡眠できるようひたすら念じるのである。十時ごろまで、床の中で転々してから、私はメソメソ泣き出して起き上がる。その時分になると、うちの人は皆寝てしまっていて、祖母だけが起きているのだ。祖母は四番のじいと、台所の大きいいろりを挟んで話をしている。私は丹前を着たまま、その間に入って、むっつりしながら彼らの話を聞いているのである。彼らは決まって村の人々の噂話をしていた。ある秋の夜更けに、私は彼らのボソボソと語り合う話に耳傾けていると、遠くから虫送り祭りの太鼓の音がドンドンと響いてきたが、それを聞いて、ああ、まだ起きている人がたくさんあるのだと随分気強く思ったことだけは忘れずにいる。音について思い出す。私の長兄は、その頃東京の大学にいたが、初中休暇になって、帰郷する旅ごとに、音楽や文学などの新しい趣味を田舎へ広めた。長兄は劇を勉強していた。ある郷土の雑誌に発表した、奪い合いという一幕ものは、村の若い人たちの間で評判だった。それを仕上げたとき、長兄は数多くの弟や妹たちにも読んで聞かせた。みな、わからないわからないと言って聞いていたが、私にはわかった。幕切れの暗い晩だなぁという一言に含まれた詩をさえ理解できた。私はそれに、奪い合いでなく、あざみ草という題をつけるべきだと考えたので、後で兄の書き損じた原稿用紙の隅へ、その私の意見を小さく書いておいた。兄は多分それに気がつかなかったのであろう。題名を変えることなく、そのまま発表してしまった。レコードもかなり集めていた。私の父は、うちで何かの教養があると、必ず遠い大きな町からはるばる芸者を呼んで、私も五つ六つの頃からそんな芸者たちに抱かれたりした記憶があって、昔々その昔だの、あれは木の国みかん船だのの歌や踊りを覚えているのである。そういうことから、 私は兄のレコードの洋楽よりも邦楽の方に早く馴染んだ。ある夜、私が寝ていると、兄の部屋からいい音が漏れてきたので、枕から頭をもたげて耳を澄ました。明くる日、私は朝早く起き、兄の部屋へ行って、手当たり次第あれこれとレコードをかけてみた。そしてとうとう私は見つけた。前夜、私を眠らせぬほど興奮させたそのレコードは、乱調だった。私はけれども、調形より時計に多く親しんだ。時計は、東京の商業学校を優等で出て、そのまま帰郷し、うちの銀行に勤めていたのである。時計もまた、うちの人たちに冷たく取り扱われていた。私は、母や祖母が、一番悪い男は私で、その次に悪いのは時計だと言っているのを聞いたことがあるので、時計の不人気も、その要望が元であろうと思っていた。何にもいらない。男ぶりばかりでもよく生まれたかった。なあ、おさむ。と半分は、私をからかうようにつぶやいた時計の冗談口を、私は記憶している。しかし、私は時計の顔を良くないと本心から感じたことが一度もないのだ。頭も兄弟のうちではいい方だと信じている。時計は毎日のように酒を飲んで祖母と喧嘩した。私はそのたんび、密かに祖母を憎んだ。末の兄と、私とはお互いに反目していた。私はいろいろな秘密をこの兄に握られていたので、いつも煙たかった。それに末の兄と私の弟とは顔の作りが似て、皆から美しいと褒められていたし、私はこの二人に上下から圧迫されるような気がしてたまらなかったのである。その兄が東京の中学に行って、私はようやくほっとした。弟は抜歯で優しい顔をしていたから、父にも母にも愛された。私は絶えず弟を嫉妬していて、時々殴っては母に叱られ、母を恨んだ。私が10か11の頃のことと思う。私のシャツや襦袢の縫い目へ、ごまを振りまいたようにしらみがたかった時など、弟がそれをちょっと笑ったというので、文字通り弟を殴り倒した。けれども、私はやはり心配になって、弟の頭にできた、いくつかのこぶへ、フカインという薬をつけてやった。